今日ここに来たことを皆様歓迎します。このような情勢の中で一人一人がここに集って、特に青年が多いと思うんですけど、青年がこうやって集えること、この人数が集えることに、感謝を覚えます。この1週間皆様どのように過ごしたかでしょうか。私は嬉しい出会いもまた再会もありつつ、悲しいニュースもたくさん聞きました。もちろん今社会情勢がおかしくなっているっていうのもそうですが、本当に身内で、悲しいことが、私じゃないんですけど、私が大切に思っている人の、その人が大切に思っている人の上に何かあったりとかすることがありました。なんでそういうことが起こってしまったんだろうと疑問に思いつつ、人の傷を知るのは大変だなと、人と重荷を同じ重荷を負うのは大変だなと、その何て言うんでしょう、重さを感じた1週間でもありました。このようにこの世界は喜びも多く日々あるはずなんですけれども、悲しみも多く同時に存在しています。自分たちが思う以上に、この神様が作られた世界には痛みを覚え、祈りを必要としているところがたくさんあります。私は今週1週間自分がどれだけ霊的に枯渇していたかというのを思わされ、知らされた1週間でした。しかしその霊的な潤いをどうやって取り戻すのかをが分からず埋めいた1週間でもありました。今本当にいろんなところでコロナの何て言うんでしょう、感染対策で実際に交わりを持てず、こう礼拝から遠ざかっている人とかも多くいると思うんですけれども、今皆さんここに来ていて、オンラインでつながっている方々もそうですが、だからこそ今日の礼拝を一つ一つ心から捧げて いきませんか。賛美も一つ一つの言葉に心を寄せて、もちろんこう疲れていてそんな気力ないよって人もいるかもしれないんですけど、神様は疲れている時にこそこう冷たくて美味しい水を注いでくださると思うんですね。なので、賛美の一つ一つに心を寄せていったらいいかなと思います。共にこうやって礼拝、同じ場所で礼拝を捧げられる喜びを感じていけたらいいかなと思います。また明日から再びクリスチャンの方が少ない世界へと使わされていくと思うんですけれども、その中でも神様の癒しを必要としていて、神様の光を必要としている人って多いと思います。その中で私たちが疲れず信仰者として彼らをも助けることができる、助け合うことができる、そのようなこう力を得る礼拝でありたいなと思うんですね。なので、今日は神様に礼拝を捧げる、今日も礼拝を捧げる意気込みをこうマシマシにして共に礼拝を捧げていこうかなと思います。ご無理でない方はお立ちください。最初に勇気を出してを賛美していきたいと思います。
Amen.
走り続けるを賛美していきたいと思います。
走り続け
続いてメッセージの前に愛を伝えるためにを賛美していきたいと思います。
愛していた
お座りください。お祈りします。神様、私たちは愛を伝えるために、あなたの愛を伝えるためにどうすればよいのでしょうか。あなたの声に聞き従いたいと思いつつも、日々その思いとそうしたくないという思いが葛藤してしまう私ですけれども、どうぞあなたの声に、あなたの良き声にただただ従えるように、あなたがどうぞこの場を祝福してくださり、心と耳を広く開けて、窓を開けて、あなたの言葉を受け入れることができるように主を助けてください。今から語られるメッセージ、私たちの血と死、肉と死、またあなたの愛を受けて、作られたものとして、あなたの愛を知るものとして歩むことができるようにしてください。感謝して愛する主イエスキリストの前にあってお祈りします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは、ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました、皆さんのことを本当に歓迎したいと思います。そしてライブ配信で今日も出席してくださっている皆さんを心から歓迎したいと思います。今日はですね、特別なメッセージを聞きたいと思ってるんですけれども、その前に少し短い時間ですけれども祈りの時をぜひ持ちたいなと思っています。ウクライナのために祈る、そんな時間を、短い時間ですけれども持っていきたいなと思っています。皆さんもすでにご存知のように、ロシア軍がですね、ウクライナ侵攻を先週いよいよ始めてしまいました。毎日毎日その、ニュースが私たちの元にも流れてきてますけれども、私たちはこれをただ傍観しているわけにはいかないなというふうに思っています。もうすでに皆さんも祈りのうちに覚えてくださっているかなと思っているんですけれども、今ですね、世界福音同盟というですね、キリスト教の団体がありますけれども、その世界福音同盟やそれから世界福音協議会といったキリスト者たちが祈りの声を上げ始めています。祈り続けています。そしてニュースにも流れているように、ウクライナの人々、そしてロシアの人々が反戦デモのために街頭に立ち上がっています。日本でもデモが行われている。そしてヨーロッパでも、いろんなところで今この戦いをやめさせるための、手が挙げられていることを私たちは知っています。そして私たちはですね、ウクライナという国はギリシャ正教の流れを組むウクライナ正教というですね、キリスト者たちが、たくさんいます。そしてカトリック教会もあって、プロテスタント教会もあります。今本当に、その中で祈りが積まれています。私たちも一緒に祈りたいなと思ってるんですね。御言葉をですね、ちょっと読んで、そして、短く祈らせていただきたいと思っています。マタイによる福音書の24章から、お読みします。24章の4節からですけれども、そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。不法がはびこるので、多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。じゃあ一言お祈りさせていただきますので、どうぞ心を合わせてください。神様、私たちは今恐ろしい世界の現実を突きつけられています。ロシア軍がウクライナという本当に美しい国に武力を持って侵攻を始めてしまいました。 今ウクライナの各地でそのような戦いの火蓋が切って落とされてしまいました。いつミサイルが飛んでくるのかわからないような、そんな状況の中に追い込まれ、そして苦しめられているウクライナの人々のことを私たちは覚えたいと思います。神様、この戦争が本当に一刻も早く止むようにと、そしてそこに話し合いの場が設けられ、そして人々が武器を取り合って戦い合い殺し合うというような、そのような現状が一刻も早くなくなることを私たちは祈っています。世界中のキリスト者が祈っています。世界中の教会が本当に心を尽くして祈っています。私たちも祈ります。神様、どうかウクライナの人々を助けてください。そしてロシアの人々がもうこれ以上武器を持って暴力を持って人々を傷つけたり支配したりすることがないように、神様どうぞ導いてください。為政者たちの心を神様あなたが取り扱ってください。そしてこの愚かで、そして本当に無意味な戦争を一瞬でも一刻でも早くやめることができるように、そのような決断ができるように神様どうぞ助けてください。私たちはこれからも祈り続けます。どうぞ神様、この地に平和がありますように、この地にあなたの平和が打ち立てられますように、神様がウクライナにいるたくさんの信仰者たちをも助けてくださいますように、その祈りに応えてくださいますようにお願いをいたします。今日私たちはここに集まって、本当に何の不安も心配もなく礼拝を捧げることができています。でも神様、今ウクライナにいる大勢の人々が不安と恐れと、そしてどうしようもない心を抱えながら夜を過ごしているのではないかと、そんなふうに想像するのです。神様の助けを、憐れみを、どうぞウクライナの上にあなたがお与えくださいますようにお願いいたします。全能の神様が、そしてこの世界のすべてを治めているあなたが、この戦いをやめさせてくださることを心から願いつつ、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ありがとうございます。ぜひ続けて皆さんも祈っていただけた、いただけたならと思っております。さて、今日の、メッセージは特別です。私たち土浦恵教会で2年間にわたって実習神学生として奉仕をし、共に礼拝をし、共に交わりをしてきた黒川めぐみ神学生がメッセージをしてくれることになりました。黒川神学生、2年間のうち半分はオンラインでの実習でした。そして後半、めぐみ教会に来ることができるようになって、そして本当に素晴らしい時間を持ってきました。この春、東京キリスト教大学を卒業して、そして、伝道師として、働きを4月から始めることがもう決まっています。今晩ですね、そんな黒川恵み神学生を通して神様が語られるメッセージに、耳を傾けていきたいなと思っています。来週で、黒川さん最後の実習となってしまうんですね。心して聞きたいなと思っています。それでは、応援といいますか励ましをの意味を込めてですね、拍手を持ってですね、迎えたいと思います。じゃあ黒川神学生、よろしくお願いします。
はい、まさかのありがとうございます。はい、皆さんこんばんは。オンラインの皆さんもこんばんは。今日も皆さんと一緒にイエス様を礼拝できるこの恵みに心から感謝します。私がこの教会で実習をさせていただくのも、先ほど言ってくださった通り来週が最後なんですね。本当にあっという間、本当に楽しかったと思っています。皆さんとこの教会で一緒に過ごせた 時間は本当に私の宝物だなと思っています。この場を借りて言わせていただければと思うんですけども、本当にありがとうございました。実習の最後にですね、皆さんと一緒に聞く御言葉として、神様は創世記12章の1節から3節を与えてくださいました。やがて私たちの信仰の父アブラハムと呼ばれるようになるアブラムに神様が最初に語られた言葉です。ここから私たちは神様が私たちに何を願い、何を約束してくださっているのかということを知ることができます。神様は一体私たちに何を願われ、何を約束してくださっているのでしょうか。一緒に神様の言葉に聞いていきたいと願います。聖書を開いていきましょう。旧約聖書の創世記12章1節から3節です。聖書をお持ちでない方はどうぞスクリーンをご覧ください。旧約聖書の創世記12章の1節から3節。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。まず注目したいのは一節の最後にある私が示す地へ行きなさいという神様の言葉です。この言葉がやがて信仰の父アブラハムとなるアブラムに神がまず最初に語られた言葉でした。私が示す地へ行け、このように語りかけられて、アブラムは五節にある通りカナンの地に向かって出発しました。なぜアブラムは神が示す地がカナンであると分かったのでしょうか。聖書には詳しく記されていないので想像するしかないのですが、少し戻って11章の31節を見てみるとこのように記されています。11章の31節。テラはその息子アブラムとハランの子である孫のロトと息子アブラムの妻である嫁のサライを伴いカナンの地に行くために一緒にカルデア人のウルを出発した。おそらく以前アブラムが父親テラと一緒にメソポタミアのウルに住んでいた時、すでにカナンの地に行けという神の言葉はアブラムとその父テラに与えられていたのだろうと思います。カナンの地に行けという神の言葉に従ってテラは息子アブラム、孫のロト、そしてアブラムの妻サライを率いてカナンの地へと出発したのです。しかし31節の続きに、しかしハランまで来ると彼らはそこに住んだとある通り、テラはハランまで来るとそれ以上先に進むことなくそこにとどまってしまいました。ハランでの暮らしがよほど快適だったのかもしれません。体力的にもうこれ以上の移動は難しいと思ったのかもしれません。いずれにせよテラがハランで死んだ後、神はもう一度アブラムに語られたのです。私が示す地へ行け。私がこれまでこの箇所を読むときには、 神の言葉がアブラムに語られたということだけに注目しながら読んできたように思います。神がアブラムを選ばれ、アブラムが神の選びに従ったのだと。もちろんそれは事実です。しかしもし同じ神の言葉がアブラムの父テラにも語られていたとしたなら、この箇所はよりメッセージ性を帯びてくるように思います。それは神の言葉に従う難しさ、神に従い通すことができない人間の現実です。アブラムの父テラは、私が示す地へ行けという神の言葉をアブラムと同じように聞いていたにもかかわらず、そして途中までは忠実にその言葉に従っていたにもかかわらず、私が示す地へ行けという神の言葉に従い通すことができなかったのではないでしょうか。そして同じことは私たちにも起こりうるのではないでしょうか。イエス様と出会い、イエス様に従う決心をして洗礼を受けて、クリスチャンとして歩み始めた私たち。しかし今、私たちは神の言葉に従って歩めているでしょうか。ここにいる私たちの多くが、毎日聖書を読んで、毎週の礼拝で聖書のメッセージを聞いていると思います。確かに私たちには、聖書を通して同じ神の言葉が語られています。私たちは同じ神の言葉を聞いています。にもかかわらず、その聞いた神の言葉に従うことができる人とできない人がいる。これが私たちの現実ではないでしょうか。私自身の見つめるなら、神の言葉に従うことができていないのではないか、いや、できていない、そう思ってしまいます。皆さんはいかがでしょうか。私が示す地へ行けという神の言葉は、そのまま読むなら、今いる場所とは違う場所へ移動しなさい、ハランから移動してカナンの地へ行きなさいという神の命令です。しかしこの言葉は物理的に移動すること以上の意味を持っています。なぜならカナンの地はエデンの園で壊れてしまった神と人の関係が回復されることを象徴する場所だからです。創世記1章から3章を読むと分かるのですが、エデンの園は人が何不自由なく暮らせる素晴らしい場所でした。しかし人が神に逆らった結果、人はエデンの園で生きることができなくなってしまいました。そんな人間に対し、神はもう一度カナンの地を人に用意して、そこに行け、そこで私と共に生きよと語りかけてくださったのです。神はそのようにして、人が神の言葉に従い、神との関係を回復して、もう一度神の愛のうちに生きることができるようにと道を備えてくださったのです。新約聖書のヘブル人への手紙3章と4章には、カナンの地に入ることが神の安息に入るという言葉で表現されています。神の安息に入るということは、 救われるとも言い換えることができます。なぜなら神の安息、誠の平安を享受している状態こそ救われているという状態だからです。神との愛の関係が回復するとき、人は誠の平安を享受し救いを得ることができます。ですから私が示す地へ行けという神の言葉は、私の言葉に従って救われよという神の人間に対する願いが込められている言葉なのです。神は今日も私たち一人一人に、私が示す地へ行け、私の言葉に従って私との関係を回復して、私の安息に入れ、私の安息に入って救いを得よと語りかけてくださっています。私たちはこの神の言葉にアブラハムのように従い通すことができるでしょうか。どのように生きるなら、私が示す地へ行けという神の言葉に私たちは従うことができるでしょうか。そのヒントは12章1節の、あなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れてという言葉にあります。神に従うために土地、親族、父の家から離れよと神は言われます。私たちが神に従おうとするなら、私たちを神に逆らわせるもの、私たちのうちにある神が忌み嫌われるものから離れる必要があるのです。私たちを神に逆らわせているものは何でしょうか。私たちのうちにある神が忌み嫌われるものは何でしょうか。それは私たちが神よりも大切にしてしまっているもの、自分の支えにしてしまっているものです。それは人であるかもしれないし、物であるかもしれないし、習慣やこだわり、夢や理想、こうあるべき、これが正しいという私たちのうちにある固定観念かもしれません。神はアブラムに、神に従うために土地、親族、父の家から離れなさいと言われました。土地、親族、父の家、離れるべきものが少しずつアブラムとの関係が深いものへと移行しています。自分との関係が深ければ深いほど、それが自分の支えになっていればいるほど、手放すことは難しく、離れることはできないものです。時にはそれがあまりにも自分自身と一体となってしまっているがゆえに、自分にとってあまりにも当然のことであるがゆえに、私たちは自分が神に逆らっているということにすら気づくことができないかもしれません。あなたの土地、あなたの親族、あなたの父を離れて、父の家を離れてという神の言葉は、そんな自分が神に逆らっていることにすら気づくことができない私たちの弱さを知ってくださっている神が気づくことができない できるものからでいい、手放すことができるものからでいい、一つずつでいいと語りかけてくださっているようにも聞こえてきます。私たちは洗礼を受けてクリスチャンになったからといって自動的に神に逆らうという罪から離れることができるようになるわけではありません。むしろ自分のうちに与えられた聖霊様に自分自身を照らしていただけばいただくほどに、神に逆らい続ける自分の罪がいかに悲惨であるのかを知っていきます。しかしそれでも私たちが神に向かってあなたの言葉に従いたいです、従わせてくださいと願うなら、願い続けるなら、神はそのような私たちを憐れみ一歩一歩導いてくださるのです。やがて信仰の父アブラハムと呼ばれるようになるアブラムもそのようにして一歩ずつ神に近づいていった人物でした。創世記を読み進めていくならば、神の言葉に従ってカナンの地にたどり着いたアブラムが神の言葉に信頼しきることができずに何度も失敗する姿を私たちは見ることになります。しかし失敗を繰り返しながらもアブラムは神に立ち返り続けました。そして神はそのようなアブラムにアブラハムという名を与え、アブラハムが100歳になった時約束の子イサクを与えられたのです。創世記の22章に記されているのは何十年も待ち続けてやっと与えられた大切な一人子イサクを神の言葉に従って神に捧げるほどに神を信頼するものとなったアブラハムの姿です。アブラハムは最初から信仰の父アブラハムだったわけではありません。私が示す地へ行けという神の言葉に従い続け信頼し続けた結果、信仰の父アブラハムになったのです。私自身が、皆さんお一人お一人がアブラハムと同じ信仰に至ることができるようにと心から願います。私たちはきっと目に見える部分を変えることは比較的簡単にできるかもしれません。悪習慣を断ち切り、目に見える偶像礼拝から離れ、聖書を読んだり祈ったり、こうして教会に来ることは、礼拝のために時間をより分けることは今もできているかもしれない。しかし心の中はどうでしょうか。私たちの心の中心に、その真ん中に神はおられるでしょうか。神が与えてくださる安息、まことの平安のうちに生きることができているでしょうか。私自身のことを正直に告白するなら、主よ、こんな私を憐れんでくださいとしか言えません。本当に惨めです。しかしたとえ私たちがどんなに惨めで悲惨な状態であったとしても、私たちには希望があります。なぜなら今日も私たちの主である神が、私が示す地へ行けと私たちを諦めることなく、見放すことなく、 語りかけ続けてくださっているからです。ですから今日皆さんと一緒に告白したいのです。神様、イエス様、どうか約束の地へ、あなたが指し示してくださるその地へ導いてくださいと。もし私たちがこのように願うなら、願い続けるなら、神は必ず導いてくださいます。そしてそれだけではありません。神はさらに素晴らしい祝福の約束をも与えてくださっているのです。12章の2節と3節を見ましょう。12章の2節と3節。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。私たちが神が示してくださる地に行きたいですと願い、勇気を持って一歩踏み出すなら、待っているのは私たちの想像をはるかに超えた神の祝福です。神の祝福は私たちの想像をはるかに超えているということを知っておくことはとっても大切です。なぜなら神の祝福は私たちの想像をはるかに超えているので、私たちは自分に神の祝福が与えられているということに時に気づくことができないからです。同じ体験をアブラムも経験しました。アブラムは与えられた神の約束を信じてカナンの地へと向かいました。しかし向かっている間はそこで自分に何が待っているのかを知ることができませんでした。アブラムはカナンの地に着いて初めてその地が自分の子孫に与えられるということを知ったのです。そしてその子孫として自分とサラの間に子供が生まれるということを知ったのはそのさらに後、アブラムがカナンの地に来て24年もの月日が流れた後のことでした。そしてアブラムに約束の子イサクが与えられたのは子供を授かる適齢期をはるかに超えた100歳になった時だったのです。神は私たちが神の言葉に従うなら、私はあなたを大いに祝福すると約束してくださっています。しかしそれが具体的にどのような祝福であるのかは、私たちが神の言葉に従って勇気を持って一歩踏み出した時に初めて明らかにされていくのです。ですから私たちは時に真っ暗な闇の中を歩んでいるかのように感じることがあるかもしれません。一体この道のどこに祝福があるのかと不安になり、神に不平不満をぶつけてしまうことがあるかもしれません。しかしそれでも信じ続け歩み続けるなら、神の約束は必ず実現するのです。私自身そのような経験をこれまでに何度も与えられてきました。ここにいる皆さんの多くもそのような経験をしながらここまで歩んでこられたのではないでしょうか。もしも今 神の祝福を体験することができているという幸いな方がいるならば、約束を成し遂げてくださった神に、成し遂げ続けてくださる神に感謝しましょう。そしてもしも今暗闇の中を歩んでいるかのように感じている方がいるならば、安心してください。神の言葉に従い続けるなら、神を信頼し続けるなら、想像をはるかに超えた祝福が待っています。神の祝福が見えなくなるようなそんな時には、少し立ち止まって、日々の生活の中に神の恵みがどれほど豊かに与えられているのかを数えてみましょう。私たちは時に神が絶えず与えてくださっている恵みを、まるでそれが当たり前であるかのように生きてしまいます。日々注がれている神の豊かな祝福が見えなくなってしまうのです。神は、私はあなたを祝福すると言われただけではなく、あなたは祝福となりなさいとも言われました。私たちには神が与えてくださっている祝福を自ら受け取ることが求められているのです。そして受け取った祝福を自分の中だけにとどめるのではなくて、周りに流していくことが求められているのです。なぜなら神の祝福は私たち信仰者を通して満ち溢れていくものだからです。3節に、地のすべての部族はあなたによって祝福されると記されている通りです。それでは、私たちが祝福となるために具体的に何をどうすればいいのでしょうか。それはまず第一に、神から日々注がれている豊かな恵みを自分自身が受け取ることです。そして神の恵みが見えなくなっている人がいるならば、その人に、神の恵みはここにある、あなたにも注がれていると伝えることです。神はこの世界に生きるすべての人を愛しておられます。そしてすべての人に等しく豊かな恵みを注いでくださっています。私たちは時に信仰者に注がれている神の恵みには気づくことができても、同じ豊かな神の恵みがイエス様を知らない人々にも注がれているということには気づけないことがあるのではないでしょうか。神が私たち信仰者に求めておられることは、神の恵みはここにある、あなたにも注がれていると私たちが指し示すことを通して、私たち自身が神の祝福の目に見える印となることです。私たちが祝福となるためにできる二つ目の、それは自分に与えられている隣人を自分自身のように愛することです。イエス様が私たち人間に仕えてくださったように、目の前に与えられている一人一人に仕えることです。なぜならそのように生きる私たちのことを祝福してくれる人がいるなら、私たちを受け入れて良くしてくださる人がいるなら、 そのような人を神は祝福してくださるという約束が私たちには与えられているからです。イエス様ご自身もマルコの福音書9章40節と41節でこのように言われています。どうぞスクリーンをご覧ください。マルコの福音書9章の40節と41節、私たちに反対しないもん、しない人は私たちの味方です。まことにあなた方に言います、あなた方がキリストに属するものだということで、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる人は決して報いを失うことがありません。これは驚くべき神の約束です。特にクリスチャンが少ないこの日本に生きる私たちにとって、この神の約束は大きな慰めであり励ましです。たとえ人が私たちの目の前でイエスは主ですと実際に口で告白することがなかったとしても、もしその人が私たちを受け入れてくれるなら、祝福してくれるなら、神はその人のことを祝福してくださるのです。私たちは時に人が救われているかどうか、自分のことはすっかり棚にあげて、自分以外の人のことを心配し不安になり、時に絶望的な思いに苛まれたりします。しかし人の救いは神の業であって、私たち人間にそれを知ることは許されていません。もし心の中であの人は救われていないと考えることがあるならば、それは神にしかできない人の裁きをまるで自分が神であるかのように行っていることになります。神以外のものを神とする、神が最も忌み嫌われる偶像礼拝を行っていることになるのです。私たちクリスチャンに求められていること、それはただひたすらに自分自身が救われることを願い、神に憐れみを請うことです。ただひたすらに神の言葉に聞き従って神が示す地を目指すこと、自分自身が祝福となることです。この世界を愛し、この世界に生きるすべての人を愛しておられる私たちの主は、今日も私たち一人一人に語りかけておられます。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。共にお祈りしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日もあなたが私たち一人一人の名前を呼んで、あなたを礼拝できる恵みに預からせてくださったことを心から感謝します。どうか主よ、私たちがあなたの言葉に聞き従うことができるように、聞き従い続けることができるように助けていてください。イエス様、あなたの霊を私たちのうちに豊かに注ぎ、あなたの霊で私たちを満たしてください。 私たちをあなたに似たものへと作り変え、祝福とならせてください。あなたが私たち一人一人になしてくださるその素晴らしい御業に心から感謝し、期待して全てを委ねます。私たちの救い主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
では応答の賛美として約束の知恵を賛美していきたいと思います。小ぶりでないことはお達しください。最後に勇気を出してを賛美して、使わされた地に向かっていきましょう。 はい、これで今日のオープン礼拝を終わりにします。